ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ。今日のお客様は集英社から著書本当は偉大だった嫌われ者リーダー論が好評販売中、フランス文学者で明治大学教授の鹿島茂さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いらっしゃいました。今日は嫌われ者のリーダー論という、歴史の中においてですか、
うんうん、そうですね、
はい、5人の、はい、リーダーを、はい、本の中では取り上げていらっしゃいます、うん、日本のでは徳川慶喜、
はい
はい、ちょっと不思議だったのはそれ以外のリーダーは登場していないんですが、
日本の、うん、まあ、最初はフランスを3人、ね、選んで、はい、うん、次どうしようかと思った時に、うん、まあ、ちょうどあの台湾のですね、
はい、
小渓谷っていう、はい、総統を、うん、その人選んで、最後にやっぱり日本人を選ぶべきかなっていうんで、うん、日本人を選んだ
なんか日本人が無理やり入ってきた感じ
無理やりというわけではないんですけれども、あ、はい、まあ、そういう感じに、うん、まあ、近代史だとそれぐらいかなっていうね、はい、
それ以降の名前が出てきておりませんが、うんうん、鹿島さんはもともとフランス文学、
そうです
ね、はい、あのフランスいいなってこういつも思うんですけども、なぜフランス文学にお惹かれになっていったんですか。
ちょうど日本と正反対だからだと思いますよ、う
ん、正反対、
うん、正反対。例えばこの嫌われ者リーダー論でもちょっと論じたんだけども、はい、うん、日本人って和をとたっとしとするでしょ、はい、うん、向こうは和はいけないんですよ。
和いけないんですか、
うん、いけないの、うん、意見は対立しなければいけないという原則があるんですよ、不思議なことに。対立してればいるほどいい状態だって考える。
あ、
そう、うん、良い解決は対立からしか生まれないって考えるから、
はい、
そうするとだから、うんうん、ある人がこう言うでしょ、
はい、
そうすると次の人は日本人だと私もそう思いますって言っちゃうんだ、うん、私は全く違いますって言わないといけない、
はいは
い
はい、
そういう教育を受けるんです。
そう思ってなくても対立した方がいい
かな。思ってなくても
思ってなくてもまあね、それはだから
対立しないといけないぐらいの、
なんかレストランでみんなで会食するでしょ、うん、で、例えば中華料理入って、うん、じゃあ私はチャーハンって言うと、うん、他の人は絶対チャーハン頼まないから、
食べたくても
そう、
いやもうそれは本当にね、あの日本人論にねこう出てきそうな、もう俺たちが団体旅行しても、ね、はい、誰かがな、あのカツカレーって言うと、じゃあ俺もみたいな、誰かがラーメンって言うとみんな横並びの、
そう、
これただなんか別のものを頼むと、うん、なんかその時間内に自分のものが届かなかったらどうしようとか、うん、他の人に迷惑かけるんじゃないかとか、うん、食べたいものは結局自分が決めないみたいなところがありますよね、
うん、そのフランスはね、うん、非常によくできてる、
うんうん、
全部一緒に届く、レストランだけは、レストランだけは、
あ、そうなんですか。
日本のようにできた順で運んでこない、全部一緒に運んでくる、これは、うん、あのフランスのレストラン非常にいいとこ、
はあ、俺なんか若い頃あの例えばみんなでね、うん、ロケ行って、はい、で俺は下っ端だから、うん、なんか、ね、みんなが何か頼んでんだけどレストランで、はい、一番早く届くのは何かなと思って、あ、カレーだなと思って、うん、じゃあカレーライスにしようと思って頼むんだけど、カレーライスが一番最後になったりするんだよなんで一番早く頼んだのにみたいなねことを思うんだけども、フランスのそれ以外に、うん、なんか憧れみたいなものはお持ちだったんですか。
憧れ、ね、フランスに行ってすごくいいのはね、うんうん、自分のことを誰も関心持たないっていうこと、それからだからすごく自由なんですよ。パリに行った途端にね、うん、全ての拘束を忘れて、うん、うわー自由だ、なんだこの自由の感覚はって不思議に思うんだけど、うん、行くたびにね、
うん、
お店行っても、うん、なんかお店開けとかなあかん、ランチタイム2時間ぐらいずっと閉まりっぱなしみたいな感覚、
最近はもうちょっと、うん、あの1時間ぐらいになってる、
1時間ぐらいになってるんですか、うん、
まあ、それがあと、それからあの人種差別ってのは一番ヨーロッパの国では少ない国だと思いますよ。
フランスがです
か、うん、
そうなんですか、うん、
それはね、あの原則の中に平等っていうのが入ってるんですね、
うん、
国っていうかこの国民性の中に、
うんうん、
な、兄弟が平等だと他のフランス人も平等で、うん、だから外国人が来ても平等っていう、うん、自分たち仲間だけっていう意識がないから、
うん、
これはとてもいいですよ、うん、だから 移民するんだったらフランスがいいんだけど、さすがみんな人気で集まってきちゃったからもうダメって言ってるけど、
あの文学者でもいらっしゃるんですけども、うんうん、あれですね、世界をこう見渡すと、うん、なんか文学の力っていうか、うんうん、そういうのがなんかこの国日本ではね、随分そがれちゃってる感じがするんですけども、
文学って、うん、あのどっから生まれるかっていうと、うんうん、今までは、うん、あの息子と父親の対立っていうのがないところでは文学生まれないんですよ、
はい、
ね、うん、で今は娘と母親の対立なのね、
はあ、
だから日本の文学は全部娘と母親の対立、それで、うん、あのそういう対立が構造的にあるところには文学は生まれやすいんだけども、うん、あのあまりにこの資本主義が加速すると、うん、そういうふうな対立がだんだんなくなってくると、うん、文学はなくなって、あの次第に衰えてくる、うん、でより下層下の方の対立があるところから文学が生まれてくる、こういう構造なんで、あの例えば移民とかね、はい、そういうのがあるところの方が文学は生まれやすいんですよ、うん、日本はもう移民とかなくて禁止でしょ、うん、そうすると、うん、
しかもそれに加えて上からあの同調圧力みたいなのが加わると、うん、対立構造が生まれてこなくなっちゃう、
そういうことですね。
近頃はあのいろんな本書いてるのに、うん、まあ、女性の人が、うん、あのとても多いのは、うん、やっぱり母親と娘の対立みたいなことがあって、うん、そこからも生まれてきてるって
こと、そこが非常に多いですね、うん
うん、その分父親と息子はあまり対立しなくなってる、
対立しない、ほとんどしないですね、昔のように父親の権威というものはないから、
はい、
うん、だから対立はどんどん生まれなくなってる、
はい、
うん、だから逆に言うと、うん、まあ、この本に引き付くって言うと、うんうん、リーダーがいなくなる、
うん、
うんうん、日本ではね、うん、昔から和を持って取った都市とするっていうのもあるんだけども、うん、それ以上に、うん、父と息子の対立構造とかそういうものがないから、それが会社とか組織にそのまま反映されちゃってるから、うん、そうすると何かの、うん、表紙に、うん、独裁的な権力をうまく握った人が、うん、ずっとその居座るっていう構造がありますね。
あの2018年のインタビューで鹿島さんがお答えになっていらっしゃいますが、うん、現実に自民党改憲草案には家族は互いに助け合わなければならないという家族条項があって、うん、家族の在り方まで憲法に書き込んで強制しようとしている、うん、女性が発動する拒否権に目をくれようともしないというふうにおっしゃってます、う
ん、はい、
そういう時代になってきた、
そういう時代というか、うん、そういうことをあえて盛り込まなきゃいけないという危機感があるんでしょうね、うんうん、だけど
男性側にってことですか、
うん、特に、うん、だけど、うん、そういう条項を盛り込んだらもう盛り込むほどもっと少子化しますよ、あの最終的に子、うん、あの子供を産む権利っていうのは女性にあるわけだから、うんうん、はい、それをそういうふうに拒否権っていうものが発動される、うん、これもここをさあの、はい、ね、あの強制することはできないから、はいはい、だから、うん、あのそういうふうな構造になってるところだから、もともと父親の権威が強いような国はね、うん、みんな少子化に向かってるんです今。例えば日本語でしょ、うん
はい、
で韓国、うん、それから中国、うん、ロシア、うん、それからヨーロッパに渡るとドイツ、イタリア、こういうところはみんな少子化、
あ、そういうことなの、
そういう全部少子化で、それ以外のところはちゃんと少子化になってないんですよ。あの、
うん、まあ、中国なんかは国によって一人子政策みたいな一時取った政策の影響も大きいと思うんですけども、大きい
けれども、うん、あれを外しても絶対元に戻らない。
それは、うん、その古き良き家長制度、
う
ん、
そうですね、
みたいなものに、うん、ずっと、まあ、浸っていたい、
浸っていたいというか、かあの家族って大体、うん、一旦確立されてちゃうと500年変わらないんですよ、うん、それは実際の家族が崩れても、うん、無意識を縛るから、うん、500年間ずっと変わらない
考え方がってことですか、その家族の、
そうそうそう、その無意識の、うん、
無意識のあり方、
うん、あり方、あり方、対人関係とかそういうのはね、
そこをフランスなんかは、うん、いち早く解放してきましたね、
うん、フランスはそういうものもあることはあったんだけど、うん、元からないんですよ、 核家族が主体だから、うん、核家族が主体の国っていうのは、うん、イタリア、あの、うん、イングランドとかフランスみたいに、はい、そういうふうな、うん、あですね、家族、うん、上からの縛りっていうのは一番少ないですね、う
ん、
はい、
しかもあのフランスはなんかもっとそこを、うん、あの結婚しなくても、うん、こう子供を
産めるようにし
てみたい。
そう、これはだから家族というものが、うん、形式的法律上にほとんどなくなった、消滅しちゃったんですね、うん、だからあの個人が産んで、国家を育てるっていう、
国を育てる、
うん、そういう考え方だから、うん、子供を産んでも産んで大学行くまで全然教育が原則かかんないっていう方式を取ってます、
ね、親はどうなんですか、子供産むでしょ結構、うん、じゃあ国が育つなら結構ほったらかしみたいな、
ほったらかしというよりも逆に、うん、産んだら全部それは、うん、国が育ててくれるという原則で動いてるから、うん、意外と、うまく回ってますよ、それはほったらかしというふうにはなってない。
逆になんかこう絶対にこの子を育てなければとか、うん、そういう縛りが緩いっていうことですか、うんうん、
それはありますね、うんうん、だから、うん、やたらに家庭内暴力っていうのがね、家庭内暴力っていうか、うん、親の虐待っていうのは、うん、日本なんかに比べるとずっと少ないんじゃないかな、
うん、ちょっと前の話、はい、ちょっと前ですけども、うん、このさっきの文学のことなんですけど、うん、やっぱりフランスなんかは、うん、そういうのがあるから今は世界は、うん、軍事力と経済力で大きく動いている、うん、その中にやっぱりなんかこう文学みたいな、うん、そんな、まあ、哲学みたいなって言ってもいいんですけど、うんうん、要素が今どんどん排除されてってるなっていう気がするんですけども
。そうですね、フランスでもね、うん、アメリカ型イギリス型の新自由主義、うんうん、それをマクロンという大統領が導入しようとしてるんですよ、はいはい、うん、でだけど、うん、国民がね、ものすごい反対してるの、うん、その反対してストライキこの間行ってきてばっかりだけど大変なんですよ、うん、もう1日10キロ以上歩かないと、うん、もう大変なんだけれども、そのですね、それにみんなは文句言わない、うん、絶対。なぜかっていうと自分たちも同じような権利を持ってるから、うん、そういうふうにだったらそれを、
例えば、うん、トラック業界が、うん、ストライキしようと、うん、デモしようと、うん、バスの業界が何かしようと、うん、自分たちは同じだから、うん、誰かがストやったりストライキやったりしてるのには大らかでいられる、
うん、そう、ストライキ権っていうのは みんな認められた権利ということだから、それを行使するのは当たり前で、うん、それはバカンスの権利が与えられてるんだったらそれを行使するのは当たり前だっていうのと同じことですね、う
んうん、そうなって来るとですね、うん、まあ、今おっしゃった新自由主義って小さな政府ですよね、うんうん、でフランスは結構逆
な大きいですよ、
大きな政府を目指しているっていうことで、うん、まあ、アメリカなんかも、うん、もう日本も、まあ、民にできることは民の手にみたいな言い方、うんうん、政府をどんどん小さくしていって、うんうん、の方向性を保とうとしてるんだけど、うん、それはどうなんですか、やっぱり政府は
やっぱり小さいことを目指してますけれども、うん、制度的になかなか難しいと思いますよ。フランスは、うん、とにかくストライキ権とクビにされない権利っていうのを絶対的に持ってますから、うん、それどんどん弱めようとしてるんですけれども、うん、それにみんな反発してるんですけども、うん、日本のレベルと全然違うからね、クビにされない権利っていうのは強烈ですから。
日本結構すぐ言ってもすぐクビにされちゃう、うん、結構なんか
フランスは強いですよ、うん、僕の知ってるカフェで、うん、すごく態度の悪いね、うん、おばさんがいたんですよ、うん、でそのおばさん日本だったら絶対すぐクビだけど、う
ん、従業員の中にいらしたんですか、
う
ん、
そうそう、うん、その、うん、上田、うん、上田ですね、うん、それで無遅刻無欠勤だから絶対クビできないですすごく接客態度が悪くても、うん、客が文句言うと必ず上の人は従業員の方を持つっていう、う
ん、さて5本の方ですけど、はい、嫌われる者のリーダー論、はい、冒頭になぜ嫌われることが必要かということをお書きになってます、うん、はい、どうしてリーダーは嫌われなくてはできないんでしょうか。
これはね、リーダーが、うん、のリーダーシップを必要とされるのは、うん、絶対的な決断を迫られる状況なんですよ、
はい、
で決断を迫られるっていうのはその人がやった結果じゃなくて他の人がやった結果なんですよ、大抵ね、うんうんうん、でそこに登場した場合に、うん、その人は自分の支持母体で来るわけですね、うん、はい、 そのトップに上るわけですね、はいはい、しかし全体 の, あのことを考えると自分の支持母体を犠牲にしなきゃいけない、うん、という状況は必ず出る、うん、その場合支持母体から嫌われますね、はい、あるいは逆に支持母体にこだわると反対勢力というものにもちろん嫌われる、はい、だからどっちかに嫌われなきゃいけないんですよ。嫌われる必然性を持ってるんですね、
はい、うんうん、みんなに使われようとするリーダーはもうそこでもう失格、
失格です。だからみんなに叱られようとすると、うん、一番妥協点を見出して、うん、嫌われないようにするにはどうしたらいいかというふうに考えると、うん、その時に瞬間に、うん、優しい政策っていうですね、も取りますね、
結論を先送りにする、
そうそう、うん、結論を先送りにすると状況はどんどんさらに悪くなってくるから、あのそこのところでどうしようもなくなるなって決断をすると、うん、まあ大変なこと、うん、大惨事になるっていうことですね。だからリーダーに必要なのは先を見る目っていうか、うん、時間をどれぐらい先のあのね、うん、あのこう先行してどういうふうに動くかっていうことを知らなきゃいけない。
この国なりあの世界なりの先が見えてなくちゃいけないと、うんうんうん、
だから日本のそのこのね失われた30年間っていうのはひたすら先送りの結果ね。
そうですね、う
ん、先送り先送り、はいはい、だから一番ね、あのこの世の中で一番分かりやすいのは、うん、生まれた人は必ず死ぬっていうことなんですね、
はい、
で、つまりそこから人口学って発生してるんだけども、うんうん、人口学って今年生まれた人は70とかその先後のまでずっとある程度のパーセンテージで生きるわけですね、
はい、
そうすると未来を見ることが一番できるのは人口学なんですよ。だから今から30年前に今の人口動態はもう分かってた、うん、とっくに、は
い、とっくに分かってたこと、
とっくに分かって、はい、これが分かんなかったら本当どうしようもない人ですよ、うん、それを分かってたのにやらないっていうことですね、うん、
無策だったと、
無策、うん、
こうなることは分かっていたのに手を下さなかったと、
うん、そう、自分が当選、うん、こういうことをやると当選できないからと、うん、自分の党が負けるからっていうことをひたすらやってるから、うん、まあ、こういうことになるわけです。
自分の党が負けようと党から推薦された意見が、うん、意見を断ち切ろうと、うん、リーダーたる者は、うん、そこで、うん、その先を見て、うん、いくら押された政策であろうと、うん、拒否したり、うん、新しい政策を生み出していかなければいけない。
そうですね、だからそれをできるには、うん、やっぱり議論の力っていうのが大切だっていうのが民主主義の考え方なんですよ、うん、
はいはいはい、
議論でもって人を説得できるかどうかっていうことね、うん、はい、うんうん、だからあの優れたリーダーっていうのは、強引にやるというよりもその説得する技術も持ってなきゃいけないし、まあだから、うん、解き伏せる技術っていうのもあるけれども、もう一番必要なのはやっぱり先を見る目でしょうね。
その点5本の一番最初に登場する、うんうん、ドゴールは、はい、先を見る目があったと。
これはすごいと思います。2つありまして、はい、1つは、うん、あのフランスがドイツに負けた時にね、はい、第二次大戦の最初に、うん、その時たった1人だけ、うん、あのイギリスに亡命して、ね、政府の一番端っこで陸軍省の政務次官ぐらいの役割ですよ、はい、うん、それが1人だけ亡命して亡命政権で、まあ、1人で作っちゃったんですね。でそれが
イギリスにいて、
うん、イギリスでね、それのおかげで最初はみんなにバカにされてたんだけども、うん、最終的にドゴールが作ったためにフランスは戦勝国に混じっちゃったっていう、うん、あれ負けといて戦勝国はないでしょう、ね、うん、
はいはいはい、
それが一つね、うん、まあ、でもそれは他の人でもできたかもわかんない、はい、しかし絶対にできなかったのは、はい、アルジェリアが独立戦争をやった時に、うん、それをアルジェリア放棄するっていう選択をしたことなんですね、うん、なぜかというと、
アルジェリアは、うん、植民地だった。
そう、これはだから僕この本で例えたんだけど、うん、はい、あの第二次大戦の始まる前にね、うん、ハルノートってアメリカから中国から撤退しろ、うん、ね、うん、満州を放棄しろっていう条件を出されましたよね、うん、でそこ立てるっていうのはそれを丸呑みするような決断なんですよ、うん、満州放棄して全員で、ね、うん、満州にいた人たち
日本に置き換えたら、うん、日本に置き換えれば、
置き換えれば
アメリカから言われた政策を丸呑みするような、
うんうん、それぐらいの決断、
今まで植民地戦って勝ち取ってきた自分たちの植民地を手放せと、
うんうん、そう、うん、 それぐらいの決断で、だからその後、はい、ドゴルが決断を下した後、うん、もう何十回となくテロリストに狙われるんですよ。これジャッカルの日って昔映画ありました
、ね、はいはいありました、
うん、あれはそうですね。
あれはドゴルの、
ドゴルです、
うん、あそうなんですか、うん、でもその当時アルジェリアには、うん、フランスの人が100万人ぐらい、
100万人ぐらいですね。フランス、
うん、入植っていうか、
入植で自分の土地、あの親子孫で3代築き上げたね、はい、土地を持ってて、はい、それを全部撤退してに、うん、戻ってこなきゃいけない。それその流れが今の国民戦線の一角を成してるんです。国民戦線って、はい、右派のね、
うんうん、その後それがまたアフリカにおける独立運動とか、うん、そういうのに大きく結びついて、
大きく影響しますね、それはね、
いったという意味での大決断、うん、でも自分の植民地一つ政府にいながら手放さなくちゃいけないわけですよね、うん、その政策をどうやってみんなに、
それもね、うん、だからドゴルが巧みなのは、ね、最初のうちはね、はっきりしたことを言わないんですよ。どうにでも取れるようなことを言っといて、うん、はい、で後から読むとこれはもうこの時点でドゴールの心は決まってたんだなっていうのが読み取れるような、はい、だから例えば植民者アルジェリアに行ってね、はい、植民者の間でわーって歓呼があると、私はあなたたちを理解したっていうんですよ、うんね、そうすると、うんうん、植民者の方が理解してくれたらもうドゴールさんありがとうっていうでしょ、はいはいはい、うん、ところが理解したということは、うんうん、あなたたちの言う通りにしたとは言わないわけで、
なるほど、
それは政治家のね、うん、うまい言葉なんだけども、うん、でも最終的にはもうその時点で心は決まってて、うん、アルジェリア放棄してフランスは元の自分のエクサゴンヌっていう六角形の国土に戻るっていう、これをやったためにフランスの発展はあって、うん、あそこで植民地戦争をやってたら、うん、まあ大変なことになってたでしょうね、うん、もっと、ただでさえすごい植民地戦争でしたからね、
はい、
皆殺しの植民地戦争です、うん、
そういう今フランスにはそういうさっきの家族構成の話もそうですけども、うん、まあ、そういう風土みたいなものが一番最初に日本ではなかなか生まれないっておっしゃったけども、うんうん、そういうものがその土地にあるってことですか、それとも日本は今こういう状態ですけども、うん、これからなんか脱却するっていうか、うん、新しいリーダーが生まれて決断をして、うん、なんか民たちを導いてくれるようなことになっていかないっていう話ですか、これ。
私は今の、はい、一番簡単なのは日本の人口がね、うん、このまま減り続けるかとか、これが最大の問題、うん、
はい、
でこれは絶対に減り続ける、
はい、そうですね、それはどう
考えても決定的な決断をしない限り、はい、さっき言ったのフランスのような、うんうん、ね、個人が産んで子供が育てるっていうふうに切り替えない限り、うん、これは絶対増えない。だって貧しい、うん、子供を作ったら損になるってみんな考えたら絶対子供なんか作りませんよ。
ご本の中では、はい、その日本の家族構成のあり方ですけども、うん、日本には東日本の方から伝わる家族型の制度と、うんうん、はい、沖縄の方から伝わってくる家族同居のシステムと2つが存在すると、うんうんうん、で、まあ、父方を大事にするような東北型の、うん、家族関係ではこれからやっていくのは難しいだろうと、
うん、
沖縄の方の、うん、どっちの親が同居してもいいような、うん、こう緩いシステム、うんうん、その中から、まあ、人口もなんかこう、うん、まあ、誰と結婚してもいいやっていうのはちょっとオーバーだけど、うんうん、そのくらいの緩さが、うん、家族の中に ないとダメなんじゃないか。
そうですね、うん、端的に言うとね、うん、女性一人当たりにが産む子供の数がね、うん、
はい、
糸魚川分岐線を境に東側は、うんうんうん、1.3 ぐらいなんですよ。 1.2 ぐらいかも分かんない、
うん、東は、
うん、それで西はね、うん、1.4 から5ぐらいです。6に達するかも分かんない、
フランスに近い方、
うん、そう、はい、でそれは西の方は核家族が中心なんですよ、
はい、
うん、核家族が中心ということは子供は早く自立して、うん、早めに結婚し、はい、早めに子供から人数が多いんですね、はい、ところが東側っていうのは、うん、親子孫3代で同居するっていう古い日本の大家族が残ってるから、はい、そうすると親の意向とかそういうので子供は、うん、なかなか家から出ない、そうすると子供の数は必然的に減る。だから家族構成的に東側の方が、うん、絶対的に減るんですね。 でそれが支配してる限り日本の、うん、子供は増えない、
増えていかない、うん、なるほど。もっと緩やかな西型のなんかこう緩やかな家族、つながりがあってないような家族みたいなことかね、
はい、ちょっと最後に改めて鹿島茂さんの本のお知らせです。鹿島さんの著書本当は偉大だった嫌われ者リーダー論は集英社から好評販売中です。激動の時代に国家の岐路に立たされ、どんなに嫌われても自分の信念を貫いた嫌われ者リーダー、国を救い新たな未来を作った5人のリーダーの魅力と功績を書いています。ぜひお手に取ってお読みください。大竹メインディッシュ、本日のゲストは鹿島茂さんでした、はい、どうもありがとうございました。
鹿島さんはあれですね、徳川慶喜以来日本にはリーダーはいないんじゃないかなっていうことをおっしゃってますね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。